神様、あなたの愛は本当に、本当に私たちにはもったいないもののように思えてなりませんが、私たちはそもそもそのあなたの命を分けていただいた、あなたのご自身の霊を鼻から吹き入れられ、生きるものとされたあなたの永遠の命を、あなたの愛を、それだけで満たされた私たちでした。でも本当にこの身を食べてみたい、自分の本当に考え思いだけで生きてしまった、あなたの命愛から離れて、本当にこの世でのどう生きるか、どう楽しむか、どう人を愛するか、また愛を拒むか、そのことばかりにとらわれて小さくなってしまった私たちを、本当に生きているようであなたの愛と永遠の命から離れて、本当にそれを失い死んでいた私たちをイエス様がもう一度命を与えてくださいました。その十字架の儚いで買い戻された、何よりも素晴らしい高価なあなたの命と愛を、それをももったいないと拒んでしまってきた罪を今悔い改めます。ありがたくあなたの命を、あなたの愛をいただきます。あなたの御霊をいただきます。でもそれを必死になって食い止めようとする敵の力が、悪しき霊の力が、本当に私たちを縛り、がんじがらめにして、本当にあなたの愛を受けられないように、あなたから離れるように、あなたに近づかないように、あなたの愛を受け取ってもそれが命として流れていかないように、私たちに偽りを吹き込みます。でも今イエスの御名によって一切の悪しき霊の力を、働きを、私たちは追い払います、退けます。今そこに聖霊様、あなたをお迎えします。決して今まであなたにとって、私は居心地の良い見住まいではありませんでした。でも今本当にあなたが安心して住んでくださり、私たちも安心して安全なあなたの愛の命の中に生かされていく、その第一歩、今この礼拝であなたと共に歩み出すことができますから、感謝します、祝福します。神様、あなたの御言葉を、愛を、命を受け取ります。それが受け取れないように妨げるものは今取り除かれます。でも受け取ってもそれが命として流れない、私たちをどうぞ耕してください。どうぞ撒かれた御言葉の種が芽を出し、花を咲かせ、実を結んでいくように、今心の中にある本当に石ころだらけの岩を、十字架のイエス様、あなたのところに運んでいこうにも運べません。でもイエス様が打ち砕いてくださいますから、私たちの心は本当に柔らかく耕され、そして世の思い患い、お金のこと、生活のこと、今週一週間もどう生きていいか、そのような茨が私たちを塞ぎます。あなたの光を受けられないように、でも今あなたご自身がその十字架、それらをも取り除いてくださいまし、私たちは今その惑わしではなく、その中から本当に私たちを差し貫いてくださるあなたの光の中を歩んでいきます。そして花を咲かせて綺麗だと、よかったと喜んでしまうことのないように、実を結んでその実が地に落ちて、一粒の麦が死ぬときに、それは次の世代へとあなたの愛と命が流れていきますから、 私たちも通り下となるためにその身を豊かに互いに味わっていくものに、あなたにお捧げするものにならせてください。せっかく身を結んでてもそのまま枯れてしまうことがないように、あなたが味わってください。主よ、お捧げいたします。そして互いにその愛を、愛の身を、御霊の身は愛、喜び、平安、本当にこの身を豊かにあなたと共に味わうこの食卓を囲み続けることが、この地上においてすでに許されていることを感謝いたします。主よ、そして私たちの家族も、職場、学校の仲間たちも、そしてこの町、この国、そしてイスラエルと異邦の民が本当に一つとされて、あなたの愛と命を喜び、イエス様をお待ちします。恐れることなく、その時に自分はやはり裁かれてしまうのではないかと、やっぱり神の子供ではなく悪魔の子供として分けられてしまうのではないかという、その恐れを愛によってあなたが締め出してくださいますから、今その愛を受け取ります。感謝します。その御言葉を本当に私たちに、聖霊様、あなたが今心の、私たちの心に書き記してください。イエス様の御名でお祈りします。アメン。今日はキリストに霊と愛で似た神の子にというテーマです。先週のヨハネの手紙第1の3章の最後の部分から次の4章に進んでいきたいと思います。このタイトルをもちろん皆さんもご一緒に読んでいきましょうか。キリストに霊と愛で似た神の子に、もう一度お願いします。キリストに霊と愛で似た神の子に、私たちはキリストの似姿、本当に神の形にかたどって作られた神の子供たちですけれども、何が似てるんでしょうか。髪型でしょうか、顔でしょうか、背格好でしょうか、肌の色でしょうか。イエス様の写真も残っていないから分かりませんけれども、でも私たちはそのナザレのイエスとい う人だけでなく、その人に受肉された神に似たものですから、それは霊によって似ているんですね。まあ、霊の点で、そして愛の点で似ているんですね。そのことをこの手紙、御言葉を通して私たちは今日本当にしっかりといただいて、またこのキリストに似たものとされて霊と愛を受け解き放っていきたいと思います。3章の18節から終わりまでをまずご一緒に読んでいきましょう。3章の18節から、子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。そして神の23節、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。アメン。今日は霊と愛ということです。霊は青で、そして愛はこの赤でマークしてありますけれども、この3章にも出てきますが、この4章は本当にこの 愛だらけ、霊だらけなんですね。もうしかもそれは神の愛と霊です。さあ、先週もこの3章の御言葉をご一緒に受けてきましたけれども、この19節にあります。私たちは自分が真理に属するものであることを知り、偽りではなく真理ですね、そして神の御前に心を安らかにされるのです。この地上でだけではありません。私たちは、恐れがあるんですね。不安があるんです。先ほどの賛美リーダーの話もありましたけれども、本当に、イエス様がこう来られる時が迫っている、間もなく来られる、その時に私は本当に大丈夫なんだろうか、そのような恐れに駆られて、もう礼拝しなきゃ、聖書を読まなきゃ、たくさん捧げなきゃ、もう四六時祈らなきゃ、まあ、それでも何もしないよりはいいかもしれませんけれども、でも神様はそういうことを望んでおられるんでしょうか。そうではなくて、本当に確信を持って、私は許されている、愛されている、そして本当に終わりの時も主のものとされる、先ほどの本当に羊の門にヤギで分けられてしまうのではなく、この羊の門に入っていく羊として数えられて覚えられている、このことをこう今から安心して神の御前に心安らかに平安をいただいて生きていくことができるんですね。それはこの口先だけで愛する、言葉だけではなく、行いと真実を持って私たちの愛がこの溢れて流れているとき、私たちは神様からの愛を受けて、この愛を何か貯めておくものではありませんね。なんか最近の調査では日本の人の平均の貯金が何でしたっけ、1000万ぐらいあるとかって、どこにあるんだっていう感じなんですけども、一方で3割ぐらいの人は貯金ゼロというですね、どっちが皆さんいいですか、どっちがいいですか。いっぱいあった方がいいと、ね、溜まってた方がいいと思うかもしれませんが、でも受けたものをもうそのまま、使っている、ね、使い切っていると、いや 今すぐね貯金を崩してね下ろしてそうしなさいという話ではありません。でも私たちは愛に関しては貯めておくんではなくて、あるいはいつか一気に受け取るのでもなくて、私たちは日々神様の御前に出た、本当に神の御前に心を安らかにされる、終わりの時に御前に出るだけでなくて、今本当に祈りの家で、また家庭で、職場で、学校で、本当に私たちが寝る時も起きる時もそこで祈りの祭壇を築いて、神の御前に出ることが何か御前に出たら怒られちゃうんじゃないか、こんな自分恥ずかしいという思いで祭壇を築かないのではなくて、私たちはそこにあっても本当に祈りの家、祭壇を築いていく、そして御前に今から安心して出ていく時に、私たちは終わりの時にもそれを続けていくことができる、それを先取っていくことができるんですね。それは私たちの愛が流れて、愛を受け取って、それをもうこの人に使えるって言いますけども、それは本当に受け取った愛を使い切ることでもあるんですね。使う、本当に使い続けていくときに、でも私たちは使ってなくなっちゃったらどうしようって思うかもしれませんけど、なくなった分受け取るんですね。私たちは、求めれば与えられる、でも与えていくときに私たちは今度受け取っていくことができるんですね。タラント主人から受け取ったしもべたちも5タラント受け取ってですね、5タラントっていうとどれぐらいですか、3億円ぐらいですか、もっとですかね。それがそのまま自動的に増えていったわけではありませんよ。利息がついたわけじゃないんですね。そうじゃなくて一回かなり使ったんですよね。かなり投資をして、それが、返ってきた。私たちは本当に使っていくときに、これは愛もそうですし、神様がいただく霊もそうです。霊というのは息ですから、風ですから、神様の御霊はこの流れがありますから、永遠の命も流れがあるんですね。この溜まっているとよどんでしまいます。私たちはダムではないんですね。愛も霊も命も、 なんかせっかく受けたもんだから、たくさん貯めとかなきゃといって、ダムのようなこう大きな器にしてですね、溜まるまで、そしていつまで経っても溜まらない、本当に溜まらない人生ですよね。それよりは本当にもう日々放水をしていく、あるいはですね、もうイエス様は来られたのは隔ての壁を、それはイスラエルと異邦人、この2つのものを一つにとありましたけども、私がこの本当に満たされるためにという、そういうこのダムの壁をもですね、イエス様はもう決壊というですね、打ち砕いてくださって、私たちが本当に受け続けて、そしてそれを流し続けていく、受けたものを流し続けていったらですね、その下流の方では潤っていくんですね。ダム作って、その下にある村はどうなってきますか？いずれダム壊すときに村全滅ですよ。私たちはともすると、愛を一気に流そうとして溜め続けて、それがですね、愛の形で正しく溢れていけばいいですけども、私たちが、ともすると、この、良かれと思ってですね、愛が溢れすぎて、その時に、励ましよりも慰めを必要としているところにですね、怒涛のように励ましが行った時に、その人は倒れて本当に命を失ってしまうかもしれない。私たちは受けて与えていく、それが神の御前に心を安らかにされる。私たち真理に属するものを知っていく、それは兄弟愛を持ってなんですね。兄弟姉妹、私たちのこれ、この世の人の愛ではありません。神様の愛を受けて私たちはそれを流していく。このヨハネの手紙、この3章4章では、この神を愛し、また互いに愛するということが繰り返し語られます。おそらくこの最初に手紙が書き送られた教会クリスチャンたちも、この神の愛を知りながら、なかなかお互い愛せない、あの人だけは許せない、この人はとても愛せない、いや愛してやるもんかと、本当にですね、そういうことがあったんでしょう。でも一方ではすでに早くもですね、いや神様に愛されてるんだから、もうそれでいいじゃないか、人のことはどうでもいいと、ね、それは神様に任せればいいんだ、私が愛さなくてもいいじゃないか。でも神様がその私にの隣に置いてくださって、いやその人の隣に他の誰でもない私を置いてくださった、妻として、夫として、あるいは親として、子として、兄弟として、友達として、あるいは上司部下として、同僚として、利用者さん、あるいは職員さんとして、私を置いてくださった。それは十字架のイエス様が両隣にもう十字架当たってましたよね、三本の十字架。片方の人は最後の最後で結構可愛いことを言ってですね、でイエス様に、あなたは私と一緒に今日パラダイスにいると褒められましたね、祝福されました。でももう一人の人は罵りましたよね。この人どうなったんでしょうか。この人はイエス様に最後の最後、やっぱりお前は最後までそうなのかと言われて、私はね、我が魂を父に委ねます、でもお前にはやらないからなと、そんなこと言われたんでしょうか。イエス様はその隣で罵った人、いやそれは私たちそのものです、そんな私たちこそにこそ命を与えるために、愛を知らせるために、霊を分け与えるためにご自身を与えてくださったんですね。その人はその後どうなったか私たちには分かりません。また十字架のイエス様に唾を吐いていった人、罵っていった人たち、イエス様が父を彼を許しくださいと言っていた人たち、でもその人たちが変えられて、この触れられて霊と愛を受けて教会を担っていったんですね。さあこの23章の23節24節に先週も言いましたけども、神様の命令で出てきますね。命令というのはこの約束とも言います。 お約束っていうのはこの決まり事ルールで、これを大事に守りましょうねっていうことと、もう一つ約束というのは、守ったらこういういいことがあります。これ両方含めて約束って言いますよね、私たち。それが23節と24節に記されています。23節にはまずこれを大事にしようと、守っていこうというものです。そこには2つあります。まず1つ目が、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じること。もう1つが、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですね。このことは2つのようで1つセットのものです。イエス様ご自身もこの律法全体はこの1つのことに、2つのことにまとめられる。それは神を愛し、そして隣人を愛しなさい。この神を愛するということが、この御子イエス・キリストの皆を信じるということですね。先週も言いましたけども、信じるというのは人弁に言うって書きますね。頭で分かってる、心で納得してるというものではないんです。私たち人からが言うって言いますから、私たちからそのイエスの皆が宣言されていく。この神に向かって、そしてこの世に向かって、また敵に向かって、またその皆をまだ受け入れてない人に向かって、その皆が解き放たれていくということです。その皆を告白して、心で、信じ、口で告白して、これはセットなんですね。でもこのイエス様が救い主です、神の子ですということを言い表すだけでなくて、イエスの皆によって癒されよ、イエスの皆によって悪しき霊を出ていく、そういう癒しや解放、またイエスの皆によってイエス様が許されたあなたを私も許すもんかと思っていたけれども、私もイエスの皆によって許します、許していくこと、そのような癒しや解放を許し、神の国を解き放っていくこと、これが神の、イエスキリストの皆を信じること、つまり神を愛することですね。そして、その神の皆だけでなく、私たちが互いに愛し合うこと、これキリストが命じられた通りにってあります。キリストが命じられたのは違う形で愛し合ったり、仲良くしたりですね、すること。このサタンはそうやって私たちに偽りの愛をこの吹き込んでいこうとします。でもキリストが命じられた、またキリストが本当に示された、模範を示してくださった通りに、私たちが互いに愛し合うこと、これが神を愛し隣人を愛することです。そうするとこの約束がついていますね。24節ですね。その結果はどうなるか。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられると。私たち今年度イエスの中に一つとテーマを掲げていますけれども、本当に神様がうちにいてくださる、そして、私が神のうちにいる、ね、よく一人称で内側って、ね、女の子とか言いますよね。その内側っていうのはもうそれは、神そのものである。で、神のうちが私になっていくということです。神が私たちのうちにおられるということは何に知っているか、これが御霊によって、霊によって知るというんですね。ですから私たちはこの霊と愛のこと、今日も手紙でこの後語られます。まず霊について、霊によって知る、御霊によって知る、その霊によってどういうことなのか、1節から6節までをご一緒に読んでいきたいと思います。4章の1節から読んでいきましょう。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。 あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。五節。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。アメン。霊だからといって、みな信じてはいけませんとあります。私たちはよく、この、まあ、あの人は霊的な人だとかっていうことがありますよね。まあ、どういう人を見て言うのかわかりませんけれども。でも、本当に、神様の愛を受けて、神の霊が激しく注がれる人は、例えば、イスラエルの最初の王様サウルもそうでしたね。主の霊が激しく下ってでこう予言したってありますね。でもそういう人はこの敵もですね、悪魔も何とかして神の子供ではなくて、我が子悪魔の子のままで、いさせたいと。でそういうこの神の霊を大いに受けた人を悪しき霊でもう一度覆い返すときに、それは大きな影響を周りにも与えてきますから、狙っていくわけですね。ですから、このサウルもその後、本当に、この、悪しき霊の攻撃を受けました。そしてダビデを何度も殺そうとしたり、本当に病んでいきましたね。霊だからといって、皆信じ、じるのではなく、それが神からのものかどうかを霊を見分けていく、試していくっていうんです。テストする。まあ第一礼拝の後も中学生たちとね、どんなことを祈ろうかって、いや中間テストがね近いのでってありました。私たちにはこの終わりの時に至る中間テストがたくさんあるんですね。これは霊を神からのものかどうかを試していくということです。そういうテストです。偽預言者、反キリスト、このもう教会の最初のこのヨハネの頃から、現れていましたけれども、終わりの時にますます現れてきます。何によって試すのか、それは2節、ご一緒に読みましょうか。2節ですね、はい、人となってきたイエスキリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいとあります。イエス・キリストを告白するかどうか。いや、もちろんこの悪霊たちも私たちよりもよっぽどイエス様がどなたかって分かってるんですね。この墓場に住んでいた人に中にこのレギオンでたくさんの悪霊がいました。で、神の子イエス・キリストね、私たちをね、苦しめないでくれって言うんですね。そして豚の中に逃がしてくれって言いました。よっぽど知ってるんです。でもあなたが私の主ですとは告白しないんですね。私の主は私のね、私たちのボスであるサタン様ですと、まあ、もともとミスカイラで一緒に落ちてきたんでしょうね。そしてその仲間を、その子供たちをたくさん増やしたいというか、これ以上減らしたくないということで、私たちをこの一人また一人と狙い続けているわけです。よっぽど知ってるんです。知っているといってもそれは従っていくわけではありません。私たちもどうでしょうか。イエスが神の子であること、私の救い主であること、それによって罪が許されたこと、死んでよみがえってくださったこと、私たち、そのことを分かっていても告白し続けていく。先ほどの信じるというのは人が言うって言い続けていく、賛美し、また祈り、そして礼拝し続けていく、絶え間なく私たちの口からイエスが主であると、このイエスの皆が解き放たれていく。でも一瞬たりともこの悪しき霊はそれをしたくないというか、自分ではそれをしないと、私にそれを一緒にさせまいとしていくんです。ですから見分けるときにはこの、まあ、この礼拝賛美祈りの場にもたくさんのいろんな人たちが来ます。でもそこで 私たちは近づいてきてもですね、その子供たちをこの連れ去ろうとする、そういう霊の働きがあるんですね。それは決して賛美、祈り、礼拝の中に、このど真ん中に入ってくることはできません。なんか出入り口のところでうろうろしてて、そして同じようにこのうろうろしている人をこの連れ去っていこうとするんですね。この御言葉がまかれても心が固くな人はこの悪魔がその御言葉を奪ってしまうとありますね。そのように誰が一番固いかなと、そういう固くなでこの御言葉がまかれても、まかれて奪われ、御言葉が奪われるだけないですけど、その人の魂と霊を連れ去っていくんですね。で、私たちこの今祈りの家、そして祈りのミニストリートレーニングスクールと積んでいます。この歴代史を見ると、この栄唱者、まあ、予言的なこの賛美と礼拝、祈りを捧げていく、そういうこのアサフやエドトンというリーダーたち、また他にもたくさんのチームがいました。それと同時に門営という人たちがいるんですね。オベデ・エドムたちですね。必ずこのセットでダビデの幕屋に、この祈りの上に、そしてその後のソロモンの神殿の時代にもずっとセットでいるんですね。というのは、絶え間ないこの天での礼拝をこの地でも捧げていく、そういう祈り手たち、賛美奉仕者たちがいる一方で、この門営というのは、その共同体を、この礼拝者たちを攻撃してくる、狙ってくる、そして連れ去ろうとする、そういう霊が入ってきたときに、それを見分けて、そして、それを抱えてきた人からですね、イエスの御名によってこの切り離していくわけですね。そして悪しき霊には、お疲れ様でしたと言ってですね、お引き取りいただいて、そして本当にその霊から解放された人を、今度はそのまま放っておくと7倍の良くないものが入ってくるとありますから、聖霊に満たされて、そして礼拝者として、行く、そのための門営が必要なんです。この今祈りのミニストリーのトレーニングを受けている方々、またこれから、そこに入っていく方々は、この門営の働き、神様が、召しておられるように、思うんですね。また同時に、本当にこの悪しき霊からこう逃げてくる人がいますね。本当に救いを求めて、助けを求めて、でも罪を抱えて逃れの町のように、飛び込んでくる、その人を本当にかくまって、そしてイエス様の愛を持って許していく、そして安全な場所、安心できる場所でこの重荷を下ろして、罪を悔い改めて、そして礼拝者と共にされていく、この働きですから、霊を見分けていくためのぜひ皆さんもこの祈り求めていってください。コリント書にはこのたくさんの賜物がありますけれども、でもこのパウロを通して神様おっしゃるのは、すべてのものがこのパウロのように、まあ、威厳も話せたら、いいと思う、でも予言も追い求めなさい、またこの霊の言葉、威厳の賜物なく、その解釈するものが共同体の中で与えられる、またあなた自身もそうできるように祈りなさい。そしてこの霊の見分ける賜物、私たちはこのいろんな賜物があります。でもこれからはますますこの霊の戦いが、これまでもそうでしたけども、私たちは血肉の戦いではなく、本当に霊の戦いに目を留めて、そして、本当に主が勝利された、その勝利の旗を掲げていく、祈り手たちが必要とされていきます。皆さんにその霊が注がれますように。そして神から出た愛、神から出た霊、神から出た子供たちという言葉が繰り返されていきます。神から出た神の子供たちというのは、神から出た愛と神から出た霊によって生きる。そうでない霊があれば、 それは本当に退けていく。そしてこのキリストの体が神の霊だけに、神の愛だけに覆われていくように、私たちがそれを見分けいただけでなく、それを本当にイエスの御名で宣言して、また追い出すときには追い出す、また良き霊を聖霊様を迎えるときには本当に、御霊を呼んでこのお迎えしていく、そうやって分かれていくんですね。私たちは霊を見分けるだけでなく、本当に、羊とヤギを主が終わりのときに分けるように、でも今から私たちはヤギではなく本当に羊とされたものだと、私たちの中にまた羊の部分とヤギの部分がありますから、私たちが本当に終わりの時にはその瞬間羊でありますようにではなく、いつも羊であり続けるようにですね、私たちの中からこのヤギを本当に追い出していく。ヤギはね、一人であんな崖も登れてすごいなと、でも羊は本当に愚かで群れてないとダメだし、でもいいんです。もう私たちはもうイエス様の愛だけに、御霊だけにこの覆われ、その父親に覆われて守られて群れていく、そういうものとしてもともと作られたのですから、何かこの神なしで一人で生きていけるような、そのように私たちを誘惑する霊を私たちは今イエスの御名によって退けます。本当に霊と愛に覆われていきましょう。最後、この今日はキリストに霊と愛で似た神の子に、この愛のことについて7節から終わりまで読んでいきたいと思います。7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。アメン。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。18節にありました。神が愛です。神が愛してくださって、私たちはその愛を知り、愛を分かち合えるようになりました。そしてこの20節にありました、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者だ。偽りというのはこの人のためと書きますけれども、でも、私たちは、 この偽りに騙されているままではありません。いつまでもその吹き込まれた偽りを信じてしまうものではありません。私たちは本当に神の愛を御霊によってそれが流れ始めました。今日はですね、最後に、できたら同性同士の人がいいかと思いますけど、3人でですね、ちょっと席移動していただいて構わないんですが、そうですね、座って椅子動かすも大変なかった、立っていただいた方がいいですかね。妊婦さんは座ったままで結構です。誰か言ってあげてください。3人でちょっと今一つの輪になって手をつないで最後祈って終わりたいと思うんですね。ちょっと3人のグループを作っていただけますか。ちょっと数えてないんですけどできると思いますので、はい、立っても座ってもいいです。3人ですね。はい、多分いい感じで男性とか3人ぐらいずつになるんじゃないですか。はい、僕はどうですかね。1人足りない。はい、なりましたか。まだ3人になってない方ちょっと手をつないでみてください。はい、その手をそのまま誰かとつないでください。3人、みどりさんはいなくても女性は3人になってますか、ちょうど。はい、2人ですね。じゃあ、それ私のところに来ていただいて、こうですね。じゃあ、今ですね、はい、この、皆さん、目を、閉じる前によく隣の方の顔をですねよく見合ってください。はいはいはい、ですね。はい、本当に、父子聖霊の神様は本当にこのようにですね、もう親子家族で、そして本当に、父子御霊三つではないんですね、もう一つのお方です。その神に似た者たちとして私たちはその霊を受けて作られ今生かされています。そしてそこに流れる愛、そこに流れる神の愛、永遠の命、それをそのまま分かち合うために私たちは今このように手をつないでいます。そして皆さんの右側にいる人は本当に皆さんにこれまで、よくしてくれた、皆さんを愛してくれたその方を通して神様の愛が本当に受け取ることができた、そういう皆さんにとってとても愛しやすい、また一緒にいて、楽しい嬉しい、人かもしれません、人だとしましょう。でも皆さんにとって左側の人は皆さんにとって、本当にこの人だけは愛せませんと、ね、この人とだけは手つなぎたくありません、この人とだけは一緒にいたくありません、本当にそういう人だったりでもそういう人は私たちには必ず、一人や二人いるもんですね。でもそれは神様がその人の隣に他の人でもよかったと思うんです。でもなぜ神様があえて私をその人の隣に、その人の妻として、その人の夫として、その人の家族、あるいは同じ職場、学校で使えるものとして、同じ教会のキリストの体として置いてくださったのか。十字架の皆さんが今自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様が招かれます。その十字架の両隣にはそのような本当に皆さんに良い言葉をかけてくれる人もいれば、反対側には皆さんを罵る人がいます。でも終わりの時にイエス様はおっしゃいます。あの時私と一緒に十字架にかかってくれたね。あ、イエス様そうでした。私の隣にいてあなたは一緒にパラダイスにいるって言ってくださいましたね。 いやいや、そうじゃないよ、私はその反対側にいてあなたを罵ったものが実は私だったんだよ。そんな私をあなたは罵り返さずに私の愛で許してくれたね。罵りの言葉しか出てこない、あるいはその言葉さえ出てこないで何も出てこない私をあなたは取りなし、また祝福し続けてくれたね。そのあなたを今永遠の命に一緒に入っていこう。終わりの時にイエス様は私たちにそのように言ってくださいます。今手をつなぎながら、私たち今本当にチャレンジを、攻撃を与えてくれる人にも、あるいは私がそのように反応してしまう隣の人にも、本当に神の霊と愛だけが流れていくように、私たちが一人ではなく二人三人がこのように一緒に神のキリストの似姿とされていくように、ご一緒に祈っていきたいと思います。本当にしようと、私たちはもう自分の力ではできませんから、主の名を呼んで、そして本当に霊によって祈らせていただくしかありませんから、今ご一緒に主の名を呼んで祈っていきましょう。大きな声で今しようとイエス様の名を呼んで、そして主の霊によってご一緒に祈っていきましょう。しよう、主を感謝し、またこの兄弟姉妹を祝福いたします。神様、今本当に私たちこの手をつないだまま、でも声が離れた時にまたあなたから、そして愛する兄弟姉妹から離れてしまうのではなく、今この隣の方を通してあなたの愛が、あなたの霊が私たちのうちに流れ、また私を通してあなたの霊と愛が流れています。本当にその命を今回復させてくださりありがとうございます。その霊によって、あなたの御霊によって愛と命を生きていきます。私たちが新しくされたことを今ここに宣言いたします。主を感謝します。イエス様の御名で祈ります。アメン。ご一緒に賛美していきましょう。